とっくりと
D 山の
ニークライシスレディオ、のど自慢落ちました。どうもとっくりです。
どうも星野源です。
はい、始まりましたニークライシスレディオ第141回。元気です。あのね、私といえば、はい、のど自慢みたいなとこあるじゃないですか。
まあまあ、最近だけどね、ほんとね。
で、まあ、もう言っちゃってるんですけどね、結果を。うん、一番最初に、さっきね。まあ、端的に言うと、うん、今回は、うん、予選すら出させてもらえませんでした。
それはもう、
まあ、はがきで落ちた。
リストに載ってんじゃない？もう。出したら、
それはもう母さんにも言われた。あんたも弾かれてるわっつって。
履歴残っちゃってんじゃない？
うん。だと思うわ。
同じ住所と名前と生年月日でさ。
今回はね、もうマジでね、前回の反省を生かすつもり満々だったんだけどさ。うん、まあそんな思いをよそにね、もう NHK はもうさっと弾いてたよね。
そんな簡単に日曜のお昼の生放送にさ、やばい人出さないからさ。
やっぱすごい、ディフェンスがすごい。うん。国営じゃないけど。
嗅覚だね、やっぱね。
うん。やっぱその、長年やってきたそのディフェンスがすごい。今回はね、TOKIO のラブオンリーでね、行こうと思ってたんですよ。
それはもう危ないわな、本当に。その流れはな。
いや、なぜならね、サビから歌え、始まるんですよ、ラブオンリーは。だからまあ予選で、
そうだね、あれ結構最速で鐘の音聞けるもんね。めちゃくちゃ上手かったら速攻なるし、
そういきなりサビだから、まあ歌ってる方も気持ちいいしさ、うん、って思ったんですけど、まあ厳しいね。
そうだよ、なんか厳しいんだよ。あなたが今まで甘やかされてきただけだよ、言ったけど、
うん、だと思うわ、ほんと厳しいなぁと思っております。こんな感じで今週もやっていきましょう。うん、はい。まあ、ここだけはね、本当もうリラックスしてやりたいわ、はい、もう好きなように。
そうね、
もう絶対誰にも落とされたくない、本当こんなとこで
好き勝手して、
うん、好き勝手好き放題言いたい、本当
そう、ね、
好き勝手な長さで、
あることないこと、
もう勝手に終わろう、もうマジでっていう感じでね、ですけど、そんな、
うん、
過ごし方をしてた俺の、
うん、
一方、ディアムさんですよ。
俺はですね、
うん
いろいろニュースが最近あるじゃないですか、やっぱり。
あるね、もう、矢継ぎ早に。
で、やっぱ俺もやっぱニュースがありまして、
ええ。
アオガエルが引退しました、とうとう。
いやね、
はい、
なんか
知らないの？
いや、そのね、知らないのっていうやりとり一回したじゃん、それ。アンタンジの近く走ってるってやつでしょ。なんかさも、なんつうの、知らないと言われてもムカつかないぐらい本当に知らないっていう。どうでもいいし。
本当になんか引退したんだって、俺もし、
なんかネットでチラッと見たわ。
死ねえなって思ってたけど、ずっと。うん、なかなか死ねえなって思ってたけど、
うん、
先週かな？先週ぐらいだったと思うけど、なんか、めちゃくちゃ、撮り鉄のおじさんたちが多くなってて、割合が。あれ？こんな踏切にもいますか？みたいな、なんか、うん。で、なんか聞いてみたら、日曜日までで終わりです、みたいな感じで。
なるほどね。
祝日とかも多かったわ。あのおじさんたちいなくなるのかな、あれがなくなったら。
いなくなった線路を取るんじゃない。
まあ別のが走るからね、またね、うん、古いやつが。なったんだろう
ね。電車ね、青ガエル。
青ガエル電車です。
うん、カエルみたいな見た目だから。それだけ？
はい、平和なんで、これぐらいしか。
平和やな。
うちの身の回りでは。
なんかやれや、お前が。お前が起こせよ、ゼロから。こっちはもうオフカガキ買ってやってんのにさ、本当に。
まあまあ、いろいろ考えてますって、だから俺もニクラジに関しては。最近も真面目に取り組んでますもん、ニクラジに対して。
嘘つけや、お前。成果が全然現れてねえじゃん。
ここ最近頑張ってるよ、ほんと。ちゃんと。
いや、頑張んなくていいと思うよ。頑張ったら面白くないんだから。でもね、頑張るっていう話で言うとさ、
うん、
何回か前にあのバンジー飛ぶって言ったでしょ、
はいはいはいはい、
で俺なりに俺も真面目やから、
うん、
自分で言うのもなんやけど、
うん、
そのまあねあの回をね配信して速攻ね、
うん、
あの友達の先生からね、
うん、
速攻 LINE が来てね、
うん、
隣村にあるよっつって LINE が来て俺絶対やらんけどねみたいな感じ。
隣村なんです、
ね。村。俺絶対やらんけどねっていうのを添えて、あの、情報が来たけど。
ほら、先生も高所恐怖症なんだ。
いや、多分ね、高所恐怖症とか抜きにして、誰でも怖い高さなんだと思う。
はぁ。
だって77メートルよ。何階建てに相当するよ、77階、77メートルって。
タイタンより高いね。タイタン。
77メートルってマジで13、4回ぐらいじゃない？怖っ。で、YouTube にいっぱいあるんですよ。その飛んだ人たちの映像が。
うん
うん、もうね、すごい、ほんと手汗が半端なくなってさ、それ見て。
絶対見るのも俺や、そういうの。
で、俺、2日ぐらい、ちょっとね、うなされたんですよ、だから。俺、あれやんなきゃいけないっていうそのプレッシャーで。
うん。
うん、
いや、やる気満々だもん。
けどね、もう思ったけど、あんまり、あのほら、スキージャンプのね、
うん、
葛西さんっているじゃないですか、レジェンド葛西、
はいはいはい。
あの人がね、プロフェッショナルかなんかの、スペシャルっていうか、番組特集されてたのよ。
うんうん、
その中でさ、
うん、
こう、あえて予選飛ばないみたいな、こう、大会の、
うん
時があって密着してて、
はいはい、
でも飛ばないと怖い、飛ばないと普通の人は怖いらしいのよ、そのやっぱ練習も兼ねて飛ぶから。
なるほどね、
うん、けどなんかその変に飛ぶことによって、
うん、
迷いすぎちゃうっていう、
うんうん、
だから本番一発で今回行くみたいなこと言っててさ、もうそれを踏まえてね、俺 もうあんまりこう練習とか、
うん、
あんま想像とかしないどこと思って。
いや、まあもうぶっつけていかないときつい、うんと思うけどね。
こんなの想像したって意味ないもん、
うん、
怖くなるっていうか辛くなるだけだからさ、
全く情報なしで行って、うわ怖けど飛ばないけど飛ぶしかないよね、う
ん、あれしかも事前に何日か前に予約して行かなきゃいけないから、
うん、
あれどうなんだろうね、予約して行って飛ばなくてお金払わなくていいのかな。で飛ばない人やっぱいるらしいの、怖くて。
いや、っていうかもうキャンセル料とかあると思うよ、
あると思う、
ね、当日は全部とか、うん、だからもう払わなきゃいけないから、飛んでも飛ばなくてもどうぞご自由にみたいな感じなんじゃない？
うん。いや、あれはもう、でもなんか飛んだらもう、その、打ち勝った勇気と、その、単純に気持ちよくて最高ですよみたいなのを書いてるからさ、もうその意見だけをもう真に受けて、
うん。
だからその一瞬の恐怖に打ち勝つっていう、あとは最高ですよっていうイメージでも、行こうと思って。
なんか、その、隣村のやつ、俺もネットでちょっと探してみたんですよ。で、うん、飛んだ暁には、なんか飛びましたよっていう賞状みたいなのがもらえて、はいはいはい、
うん、
それをまた同じところに後日持っていくと、
うん、
なんと割引料金で飛べます、次から。
うん、なんかね、そういう問題じゃないよね、本当。何回もやりたい人いるのかね。まあ、いるんだろうけどさ。
安い方がいいじゃん、そりゃ。
は？いや、一回でいいだろうがよ、あれ。
一万二千円が次から九千円ぐらいで飛べたら嬉しいだろ
う。危ないやつだよ、その安いからもまた行こうみたいな、そのさ。数パーセントだったらいいけどさ、過ぎた安いみたいな。
いやー、楽しみだね。
まあ、そんな感じで、まあもう。
もうすぐだね、もう4月には行けるわな。逆に。レジャーシーズンで混む前に行こう。
うん、あれ正直もういつでも行けるみたいな感じだったから。
あ、そう。じゃあもう来週とか。
いや、もうふざけんなよ、マジで。いや、なんか寒いの嫌だって。器具がなんか痛そうじゃん、寒いとさ。
2月は寒いっしょ、まだ。
嫌よ。しかもだって飛んでる時のなんか寒さとか嫌やん。
けど3月とかもう卒業旅行とか多いんじゃない？大学生の。記念にバンジー飛んでこみたいな、社会人になる前に。女子大生がいっぱいおって。飛んでこーみたいな。
それで面白いやん、それは。
あげてこう、みんなで。だからそこでだから。うちら絶対一生立ちだよね、みたいな感じで。
だからもう、何秒おきに根付いてるおじさんが、まあそこに混ざってたら面白いやん。
真っ青な顔のね。あ、これ、こっから飛び降りて死んだ人の幽霊じゃん。だってほら、辛そうな顔してるよ、みたいな。
うん。いやだからもう、あの、飛ぶことによって成仏ですよ、だからそれは。
いなくなったね、みたいな。
うん。
いいんじゃないですか。
まあだから、春だね、夏じゃなくて。
春ね、うん、うん、確かに、春がいいと思う。
春。なんかもう、だから、
4月とかに行けば、ほんと。
そうね、だから新生活、
うん、
フレッシュマンとしてさ、そこ一発決めときたいかなと思って。でも、もう場所はそこで決まったからさ、
なるほどね。
もうあとはもういつ行くかっていう、そんで、春でしょ。だからまあ4月中にはもう絶対行きたいかなっていう感じかな。で行きます。
徳井さん、俺去年その隣村じゃない方の村に遊び行った時に、
うん、
帰り道になんか吊り橋しかないけど吊り橋あるからいろいろ寄って帰ろうかって言って吊り橋2軒ぐらい連れてってもらったけど、
うん、
本当ね、あの腰が抜けるぐらい怖い高さ、本当に怖い。
うん。
あばばばばみたいな。吊り橋でよ。
うん。
そこゴム一本で、下まで飛んで、切れない保証はないのに。
うん。
すごいと思う、とっくりさん。かっこいいと思う、本当に。
うん。
うん。
かっこいいよ。かっこいいよ。めちゃくちゃ。
頑張ってね。
いや、頑張るとかじゃないよ、もう。全然。さっと行って、スッと落ちるだけ。いいもんってなって。で、回収してもらって。でも帰るだけ、あとは。
絶対
怖い、ね。高いとこから落ちて、拾ってもらうっていう、それだけ。
うん、すごいわ。
もう数秒の出来事よ。
頑張ってね。
うん。いや、頑張るだけね。うん。まあね、もうこのやりとり、もう聞かされてる身にもなってみろよ。もういいよ、だからやるっつって。もう
わかりました、頑張ってください。じゃあ、
はい、はい、そんな感じで。なんとですね、
はい、
あのラジオをやってるとね、
うん、
メールがね来るんですよ。
絶対嘘、絶対嘘
って思うでしょ
う。うん、
嘘です。っていうのが嘘なんですけど、あの本当に今回はありがたいことに来てるんでね、早速、
はい、お願いします。
リーディングしようと思うんですけど。
はい。
いきます。
はい、
おすすめの薄田あさみというタイトルでいただいております。はい、とっくりさん、ディアムさん、こんばんは。さて、薄田あさみについてです。とっくりさんと同じく、美女館を見て、薄田あさみが好きになった私からぜひ見てもらいたいものがあります。すでに見たことあるかもしれませんが、キノコ帝国の東京という曲の MV です。ソファーに寝っ転がってるだけの薄田あさみですが、東京を演技で表しているそうです。表情最高です。ぜひ見てください。ではということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもラジオネームがないですね。
また匿名の方から、
うん、いただきました。
ありがとうございます。
見ました。
俺もちょっとだけ見たの、最初の後だっけ。
まあなんでしょうね。
どうですか。
かわいいね。
かわいいですか、この子は。うん、
やっぱかわいいなと思った。
好きですか、やっぱり。
うん。
透明感がね、ありますね。
うん。なんかワンピースみたいな格好で、
はいはい、
あの、椅子に寝転がってるんですよ。長い椅子みたいな。ソファーみたいな。
はいはいはい。うん、
で、まあ、ロック調の曲がこう流れてると。
なるほど。
うん。まあ、東京かーっていう。
東京を表現してるんだね。
うん、東京ってなんだろうね。
演技で東京を表すって、斬新すぎても理解不能、うん、おじさんには。
やって。
俺が思い描く東京は、本当に、 感知セックスしよう的な感じだと思ってる、俺は。
今もう、今パッと思い浮かんだイメージを言うと、あの、膝を抱えて泣いてるイメージしかないよね。一人で。
暗っ。
で、あの、慎吾つゆ聞いてるっていうね。初期の。そのイメージしかないわ、もう、東京。
なるほどね。
まあ、こんな爽やかな東京を演じれるのも、薄田あさみさんしかいないと思います。
なるほどね。
皆さん、ぜひね、これ見てほしいな。うん。
まあ、俺、あのさ、
うん。
先週ぐらいにパフュームの話をしたじゃん。
はいはいはい。
で、全然伝えきれてなかったのよ。俺の中で。
あ、マジで。
パフュームの3人との恋物語をね。
うん。いや、もうお腹いっぱいやったけどね。
でしょ？
うん。
けど俺的にはあれでも全然伝えきれてないっていう良さ
え
を。
ぐくなるからさ、
ディテール、ディテールをまだ喋っ
ディ
てな
テ
かっ
ール描き出すとさ、まだおしっことか言い出すでしょ。
た。おしっこは
大
最後
泉
の
さ
方
んの
です、そ
話
れ
が出てくるでしょ。
でも、
また。
それはもうシリーズ結構後の方ですよ。もう飽きてきた時におしっことかになり
シ
ます。
ーズン4の第7話みたいな。
慣れてきたな。
もうだいぶもう、刺激を投入して、もう、ここまで来たかみたいな。
もうシーズン5で終わりにしようって決めてるから、もうあとちょっと頑張ろうっていう時にはそれおしっこ出すかもし
で、
れま
な
せん
ん
け
で、
ど、
ディティールで。
普段は出さないです。けど、伝えきれてなかったなと思ったん
て
で
か、
す。
もう多分いっぱいあると思うけど、一番これ伝えたかっていうんだっていうのを言ってくださ
あの、かしゆかが、
い。
俺とのっちが、あの、エロいことをしてる時に、あの、それをまたかしゆかが覗いて、それを知らないふりをするっていう、その後のシリーズもあるわけ。
で？
っていうのを伝えたかったんだけど、
いや、だからそれどう展開していくの、そっから。
それはね、もう
か
いい
しゆ
の。
か、
かしゆかは。かしゆかはいいって。パフュームはいいんです、とっくりさん。
何？
俺は、この、臼田あさみさんとの、あの、恋物語を考えてきましたんで。
おお、もう頑張るってそういうことか。
はい。
言ってみて。
じゃあ、言いますね。
うん。
じゃあ、読みます。僕は30歳にもなるのに、このカフェでアルバイトをして5年も経っていた。自分が一番の古株になってからは、自然と店長業務をするようになった。しかし、役職は店長ではないし、雇用形態も社員ではなくバイトのままだった。オーナーはお店にもたまにしか顔を出さないし、毎月赤字さえ出さなければ仕事に口出しすることもなく、居心地のいいこの職場を僕は気に入っていた。カフェで働いていると、何を勘違いするのか、僕との色恋目当てで毎日来店する女性客もたまにいた。自分目当てで来る女性客をつまみ食いすることもあったが、5年前に離婚して以来、誰とも付き合うことはなかったし、好きな人もできることはなかった。あさみは、車道を挟んだ向かい側の雑貨屋で働いている女だった。互いの店には行き来がないし、目が合うことがあるが、挨拶らしい挨拶をしたこともなかった。仕事が休みの日に、付き合ってると勘違いしたしつこい女と別れ話をし終わり、一人で公園のベンチでタバコを吸っているところにサッカーボールが転がってきた。
ちょいちょいモテるみたいな感じがムカつくけど。
ボールの来た方向を向くと、ボールを取りに来た子供が、女の人泣かしてたね、と大人ぶった笑みを浮かべながら僕に言ってきた。僕は、うるせえよ、と笑いながらその子にボールを蹴り返した。6歳ぐらいのその子供には連れがいないようで、しばらく一緒にサッカーをすることになった。二人でサッカーをしながら、昔別れた妻との子供が、同じぐらいの年齢で自分の子供と錯覚するような感覚に時々襲われた。そんなことを思うと目頭が熱くなってきて、少年に適当な理由を告げて帰ろうとすると、遠くから母親らしき若い女性が歩いてきた。 アサミだった。
ああ。
すいません、遊んでもらってありがとうございます。と言われた後に、お互い、うん、互いに、むたが、あ、ごめんなさい。お互いに、向かい側の店の人間だと気づいた。
うん、
僕は思わず、お母さんだったんだ。見えないですね。と、お世辞のつもりもなく素直に思ったことを言った。ところが、あさみは急に怖い顔をして、ありがとうございました。とだけ言い残して、遊び足りない息子の手を連れて、足早に公園を後にした。
うん、
次の日、何をして怒らせたかわからなかったが、向かいの店にお詫びをしに行きたかった。しかし、こんな時に限って、いつも暇な店に客が多かった。ランチタイムが一段落した頃に、アサミが一人で店に来た。昨日の態度を詫びたいとのことだった。話を聞くと、どうやら彼女はシングルマザーらしく、母親として息子に十分に愛情を与えられてないように思い、若く見られたり、母親に見えないというお世辞などにもコンプレックスから感情的になってしまうとのことだった。
早く恋しろや。
アサミは昔モデルや女優のタレント活動をしていたが、女癖の悪い同業の俳優と結婚して子供が生まれる前に離婚してしまったとのことだった。離婚する前に芸能の世界から身を引き、芸能の仕事をする前からの親友と二人で、小さい頃からの夢だった雑貨屋をはじめシングルマザーとして子供を育てていたそうだ。最近では事務的なやり取りしかしない元妻とのことが頭によぎった。子供を会わせない代わりに養育費もいらないと言われたあの日の妻の悲しさを隠した強く美しい女の顔を思い出した。
もう何分あんのそれ、ちょっと。もう来週にしようや、もう続き。
話を聞いていくうちに、アサミがとても愛おしくなった。アサミを不幸にした男と同じような人間の僕は、とてもじゃないが、アサミにふさわしい男とは思えなかった。年齢を聞くと一つ年上だった。それも別れた妻と同じだった。若く見えるから勝手に年下だと思い込んで、ため口で喋っていたことに気づき、それを詫びると、アサミは、笑って許してくれながらも、私の方がお姉さんなんだぞ。と腕を組んで選ぶってみせた。30過ぎてお姉さんもクソもあるかよと思いながら、アサミの顔を慣れない愛想笑いで眺めていた。アサミの笑顔を見て、妻を不幸にした時以来、自分の心の奥底に押し込んだ恋心のような感情がサイフォンで入れたコーヒーのように吹き上がってくるのを感じた。僕が15分前に入れたぬるくなったコーヒーの最後の一口をアサミが飲み干した。いつもならこのタイミングでラテアートをあしらったカプチーノをサービスして電話番号を聞き、思わせぶりな言葉をかけるのだが、アサミにはそうしたくないと思った。お会計をと言ったアサミに、自分も謝りたかったからお代はいりませんと伝えると、そんなわけにもいかないでしょう。そんなに謝りたかったら明日私のお店に謝りにおいで、とアサミがまた腕を組んでお姉さんぶった。明日アサミに会える口実ができた僕は苦手な笑顔でアサミを見送った。次の日向かいの店に行くとアサミの姿はなく、アサミの親友に聞いてみると、彼女は昨日までで店を辞めて千葉の田舎にある実家に子供と一緒に帰ったとのことだった。彼女の息子のサッカーボールが古くなっていたので、新しいサッカーボールをプレゼントで買っていた。それを送ってもらうように頼んだ。雑貨屋にはちょくちょく顔を出すと言っているらしいので、アサミとはまた会えると思う。自分の恋心よりも、アサミの幸せの方が尊く思えて寂しかったが、とても嬉しかった。そんな30歳の冬だった。ありがとうございます。
うぜぇ。
桜舞い散る中に忘れた記憶と。
うぜぇ。
みたいな感じですね。
なっけ。
これでディテールがちょっと伝わったかなと思って。
そのなんか虚しくなかったの、それ考えて。それマジで考えたの、それ。オリジナル、それ。
マジで考えました、ね、
オリジナル。
オリジナルです。
まあすごいのかなんつうのか。
飯山メモにこの超大作をあのずっと書き込んでいきました。
ちょっと心配になってくるよね、なんか普通に。これ需要あるかな。まあでもこんだけしてもらったら、
うん、
このメール送ってくれた人もまあもう万々歳ですよ。
正直ね、その最初、うん、徳利さんが須田さみかわいいみたいなの何回か前の放送で言ってたじゃん。
うん。
その時もね、別画像を見てかわいいなと思ったけど、別タイプじゃないし全然、うん、もうピクリともこんなって感じだったんだけど、そのパフューム伝えきれんかったなっていうのをバネにこいつにぶつかってみたらめちゃくちゃ好きになってきて、なんか勝手にそういう想像の世界で、あさみのことが大好きになってしまったね。
いやーもうなんかよっぽど、毎日てかもう、いくつなんだろうなっていうのを感じるよね。
やめろ、
潤いがない
んだよ。
いやでもね、まあ、ありがたい話ですよ、その宇佐あさみも。届けたいね、本人に、この物語を。
意外とね、
聞いてるんだ、
本当に。ウィキペディア見たらね、うん、30歳とか31歳ぐらいだったんだよね。
そうなん、1個上なのよね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあジャストだ。うん、よかった。バッチリ。
いやー、なんか、聞いてくれんかな。誰か、誰か関係者届けてほしいね、友達とか。今回だけでいいから。クリードも見てることだし。宇佐あさみさん、メール待ってます。
聞いてくれたら気持ち悪いだろうね。知らない九州のおじさんが空想で、
うん。いやでも、
うん、
その認めてほしいじゃん、この言う。今そう、ね、バンジージャンプしたわけよ、あなたも。
そうね、
空想の、うん。
いや
まあ次行きましょうか。
はい、お願いします。
はい、とっくりさん、ディアムさん、半年ほど前にメールをさせていただきましたリスナーの関根と申します。
どうも、
ご質問があってメールしました。
はい、
自分の中での勝手なイメージなのですが、
はい、
とっくりさんはスニーカーをたくさん持っている方なのかなと思っておりまして、
はいはい、
もし最近入手したスニーカーや注目しているスニーカーがあれば教えてください。あとお二人のファッション感や好きなブランド、もしくは好きだったブランドの思い出などがあれば教えてください。ポパイなどのファッション雑誌を読んだりしてますか。とっくりさんはツイッター、インスタグラムなどはされていないようですが、どこでファッションの流行やトレンドなどをチェックされているんでしょうか。自分は今30代半ばなのですが、10代の時は裏腹全盛期で友達と一緒にノーウェアに並んで、エイプやアンダーカバーを買っていました。はい、T シャツが6000円でジャケットなどが5万ぐらいするようなものを買ったりしていました。そんなお金がどこにあったのか今となってはすごい謎です。うん、ニクラジ200回を目指してどんどん続けていってください。陰ながら応援しております、関根ということで、ありがとうございます。ファッションですよ、ついに。
おー、
それ聞いちゃうかっていうね。このスニーカーといえばもうとっくりさん、とっくりさんといえばスニーカーというみたいなとこあるんですけど。
とっくりさん本当おしゃれだよね。
あ？
え？
本当に？
本当に本当に昔から思ってるよ、俺は。とっくりさんに対して。
まあ好きよ。
こいつおしゃれやな、でファッションとか好きなんだろうなと思ってるよ、俺は。とっく
りさんに対して。ただね、おしゃれかどうかで言うとおしゃれじゃないと思うな。好きだけど。
ああ、そうね、うん。
なんかね、まあ、でも意外とやっぱ唯一、
うん、
こう、熱が失せないかなっていう気はするね。
そうね。
いろいろまあ、スポーツとか、音楽とか、まあ、興味移り変わってきましたけど、結局芯にあるのは靴。
確かにね。
靴だね、俺の、 ね、ね、く、
くつ。ルーツ。とっくりさんのルーツが。
うん、
確かに靴いっぱい持ってるイメージあるよ。
けどね、もうそんな靴もね、だいぶもう売っちゃったのよ。処分して。
なるほどね。
捨てたりもしたし。なんかね、まあ結局ね、やっぱハイテク、ローテクの、
うん。
ルーティーンなのよ。流行りが。
なるほどね。波があるんだ。
う
ん、
そう。あの、ローテクだと、
うん、
まあバンズとか、
はいはいはい。
まあアディダスのキャンパスとかさ、
はいはいはい。
がまあ、やっぱいいなってなったりするけど、あ、コンバースとかね、あと。でハイテクになるとまあナイキ、
はいはいはい、
まあアディダスのまあ最近のやつ、
うんうんうん、
とかがいいなって。ちょっと前までそんな感じやったけど、うん、今またローテク。でもローテクもハイテクも今どっちも好きかな結局
なるほど、
うん。でまあ最近入手したスニーカーはね、
うん、
まあもうベタですけど、あのアディダスのウルトラブーストっていう、
うん、
まあなんていうんですかね、ソールがめちゃめちゃこう、
うん、
クッション性が半端ないシリーズがあって、
ふんわりシリーズ、
そう。でもね、
うん、
もう見た目はね、なんかもう発泡しろよ、ただのただこんなのになんでこんな何万も出してんだろうと思うような
はあ、
まあ、定価がね2万1000円ぐらいかな。
はあ、高っ。
うん、ランニング系のシューズでさ。
ああ、なるほどね。
で、カニエ・ウエストがね、
うん、
プライベートとかライブでそれ履いてたのよ、そのウルトラブーストの靴を。
うん。
そっからまあすげえ流行って、
なるほど。
人気出て売れたりして、こう、まあ新色出るたびにこう、オンラインショップもすぐ売り切れるみたいな。
なるほど、なるほど。
ヤフオクでちょっと値段、プレミアついちゃうみたいな。
はい、はい、はい。
まあ俺カニエ・ウエストはねすごい前に多分、
うん、
いいかあいつみたいな話したと思うんですけど、
うんうんうん、
まあカニエ・ウエストだよね結局
え、
いやでもおしゃれかなカニエ・ウエスト、けどカニエ・ウエストが本当に、うん、カニエ・ウエストがアディダスとこう、
うん、
なんていうの、
コラボレーション、
コラボして出してるのがあのイージーシリーズ、
あ、そういうモデルがあるんだ。
あの、知らない、
知らないよ全然。
マジかよ。あの、まあ、何個か出てるのシリーズ、
うんうん、
もう全部、
うん、
もう速乾で、なおかつヤフオクでもう何万ってすごい値段ついてるの、その下手したら何十万なってんじゃないのかなでももう絶対買えないの、もう。
なるほど、ね、
争奪戦。そうだから一時期はナイキがすごかったんだけど、まあ、カニエがアディダスとこう契約したから、
なるほどね、
今もアディダスが結構勢いある。
アディダスも天下だ今は。
まあ、天下か分からんけど、まあ熱いモデルとされてるよねこのイージーが、うん。
なんで買ったのそれ、とっくりさんは。
あ、ウルトラブーストはあの、まあ、イージーとは違うんだけどね、ウルトラブーストは。
はいはい、とっくりさんが買ったモデルは、
それは、いや俺単純に
うん、
こう好みがファッションの、
はい、
もうね着心地の良さとか、
なるほど、
着心地の良さにもうシフトしてきてるのよ、その見た目のおしゃれよりも
快適さに。
そう、快適さ、
はいはいはい。大人のファッションじゃない、なんじゃないんですかそれは。
いやー、まあ最近の大人のファッションもまあ快適さをなんていうか追い求めるようになってきてるけど、そのスウェットパンツのスタイリッシュなやつとか出たりとかさ、うん、
なるほど、ね、
けど俺もその流れで買ったのよ、だから。したら、でもね、すごいね、もう、履き心地いいのよ、やっぱ。
一回履いたら
不安になるぐらい。
やめられなくなる感じですか、多分、
うん。これが履けなくなるんじゃねえかっていうぐらい、ほんと。
コンバースのあの、ハイカットのやつとか履いたらどうですか、その後すぐに。バンズとか履いたら。
コンバースの、あの、オールスターの何でもないやつ、あの、ABC マートとかで売ってるやつ。
うんうん、
あんなもう床ですよ。床。
床
がもう一枚履いてるだけ。ほんと。
ゴムの板の床ね。
そう。ゴム床。
体育館の、あの、うん、敷いてあるやつだ、一枚。
からの、あの、もう新素材。あの、卵を落としても割れない感じの。はいはいはい、うん。が、こう、一歩一歩進むごとに、こう、吸収してくれるわけよ、その。 ただまあもうふわふわしすぎて逆にこれどうなんと思うぐらいの。
そんな違うんだ。
すごいよ。
そういうの欲しい。
うん。いや、値段の価値はあると思うな、あれ。うん。ファッション性とかも置いといて。かといえば、でもコンバース、その言ってたコンバースも、スケートラインがあるんですよ。そのスケートボーディングス、コンバースの。だスケーターモデルみたいな。が、インソールに、ルナインソールっていうやつを使ってるんですけど、それナイキの技術なんですよ、それ。
なるほど。
で、コンバースはまあもうナイキの傘下になってるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからコンバースなのに、ナイキのソールが入ってるんですよ。
はぁ。
そのシリーズはもうでもめちゃくちゃ履き心地いいですよ、やっぱ。だから見た目はコンバースなのに普通の。
なるほど、なるほど、うん。中身が違うと。
そう。で、それは俺持ってますけどね、それも。
うん、ハイテクとローテクの。
まあ融合
です。いい感じの融合で。
そう。
はぁ。勉強になるなぁ、
まあ。でもそのシリーズはまあ、ずっと人気あるね。そのコンバースのスケートラインのやつは。うん。
なるほどね。
そう。大体ね、その、まあ、セレクトショップとかが買い付けてく、来て、
うん、
入荷しましたってなるじゃん、
うん、
インスタとかさ、
うんうん、
ホームページに、うん、したらもうすぐに売り切れるそれ、
うん、そうなんだ、
そうそうそうっていう、そういうの見てるともうやっぱアメリカ人いいよなと思うけどね。
なるほどね。
だってもうその値段安いしね、向こうで買った方が倍ぐらいの値段で売ってんじゃないかな、日本だったら。
うん、まあね、買ってきて、利益も出さないといけないっていうことだからね、うん、定価よりもまず高いし、
そう。
その人の手間賃入ってるからね。
うん。いや、俺なんか服屋できんじゃねえかなと思うんだけどね、ほんと。
洋服屋さん？
うん。
やれば、
うん、まあ、やりたいかどうか置いといて、なんかその、これ、買い付けたら絶対売れるっしょみたいなの、わかるもん。
やったらいいよ、普通に。ニューヨークとか、うん、LA とかに飛行機で休みの日に行って、めちゃくちゃ洋服買ってきて、
うん。
店する。
そうね。
福岡で洋服着やすと
か。まあ、なんかあんまテンション上がらない。でもやっぱ自分が着るっていうのがやっぱ楽しいからね。
うん。
なんか商売はまた別かな、それは。お二人のファッション感何ですか？ディアマさんのファッション感。
え、ファッション感？
だからその、できるならこういうファッションしたいみたいなのあります？そのなんか高いやつとかでもいいか。本当はこんな格好したいみたいな。
金持ってたら、どうだろうね。
金持ってて服買おうと思う？
今より思うと思うけど。
うん。
けども、なんか俺、一丁裏でいいや、みたいな感じだけど、なんか、一パターンと二パターンぐらいあったらもういいやってなるかもしれない。
何があればいいの？冬だったらやっぱダウン。
そうね、高いダウン欲しいね。なんか軽くて。
ああ。
みたいなの。
水沢だ、やっぱ。
あ、水沢ダウン。
水沢ダウンめっちゃ売れてるらしいよ。
もう、ロングセラーになってきたんだ。
うん。高いけど売れてるって。
デサントのジャンパーでしょ？けど、
だから水沢ダウン。前のそのイメージはもう、いつのイメージだよ。その野球部時代だろ、その中学校の。
うん。
うん。もうすっかりもうそういうメーカーになっちゃってますよ、そのなんか。
水沢ダウン着れるようになりたいよ、早く。
そうね。
そうだね。まあ、俺はもう、何年も前から快適性の方がいいよなと思ってる。うん。うん、
でも、DM さん結構昔おしゃれだったよね、高校の時とか。おしゃれしたいみたいな感じだったやん。
そうだね。
基本的に。
あんま金持ってないけど、
うん、
まあ。
古着とかさ。
うん。そうだね。
うん、なんか、福岡に、ゴミみたいな古着をめっちゃ安く売ってる店あって、
うん。
ディアマさんと正月に行ったっていうね。
行ったね。
熊本からバスで。
覚えてるわ、それ。
で、ゴミ袋みたいな感じで3袋ぐらいこう持って帰ってきたっていう。
あのセレクトで着てるやつないねん。俺の親父が着てます、多分。農作業してると
き。いやー、あれはでも安かったよね。
なんか1枚何百円だから。
100円、200円とかでしょ、多分。
うん、いいのは1000円ぐらいするよって職人さんが言ってた、その時。
あの、チャンピオンとか。
マジでみたいな。それでも安いわ。
安いよ。あの時にさ、夜行ったガストあるじゃん、あの、大名の。ガスト行ったのよ。
はいはいはい、はいはいはい。
レストラン、ファミレス。
はいはいはい。
もうないです、あの、ガスト。
寂しい。
っていうかもうその店もとっくんないからね、その激安の店も。
そ
う
ね、あそこなん、ソラリアだっけ？
あのね、ジークス天神っていうファッションビルだったんやけど、もうとっくにその名前なくなってて、もう今ロフトになってます、そこ。
はぁ。
変わるよ。
10年以上経って、だってこっちでもね、結構変わってんだからね、とっくりさん帰ってくれた
ん
で。福岡なんか入れ違いすごいでしょ。
福岡はね、大名が本当にもう、
滅びてき
た。お店なくなっちゃってるからね。うん。昔古着屋さんめちゃくちゃあったんだけどさ。
なんかね、昼も夜もみたいな感じだったよ、でも、あそこら辺。
今どっちかっていうと、だから、博多の再開発とか、
はあ、
あと天神もその、なんだろうな、あの、ソラリア、それこそソラリアとか、そのファッションビル系になってるね、その、
なるほどね。
路面路地っていうよりも。
はいはいはい、はい。
うん、そうです。
はい。
はい。
うん、
そうですね。東京いた時はですね、
はい、
時知らずっていうお店が昔あったんですけど、
はい、
そこによく行ってましたね、
。
もしこれ聞いてる人で知ってる人がいるかもしれないですけど。
なるほど。
こう、ハイブランドとストリートブランドをこう、
うん、
コーディネートするっていうのをこう、多分、早めにこう打ち出したお店だ
ったんだよね。
今だったら結構いろんなブランド組み合わせるみたいなの、もう全然普通みたいな感じになってると思うけど、
うん、
昔はこう、住み分けされててさ、
うんうん、
それとそれ組み合わせるってありえないみたいな感じだったのよ。なんか固定観念でみんな縛られてるっていうかさ。
なるほどね。
そう。例えばもうこう、シュプリームと、なんかこう、ハイブランドみたいな。
うんうん。
うん、か、ちょっとこう奇抜なブランドと、みたいなこう、組み合わせ。うんのセレクトを知ってて、すごいかっこよかったよね、うん、そのお店が。
なるほどね。
うん。で、まあ、ツイッター、インスタグラムしてなくて、流行、トレンド、まあ、なんかを見てきたいって思う瞬間が、
うん、
俺、結構ね、映画見てて、
うん、
こう、主人公とか着てる服とか見て、
うん
あいいなみたいな思うことが多いかな。なんか
ああなるほどね。
うん、はい、なんかすげえよく見えるんだよね、うん、主人公とか着てる服が
本当に普通のいい視聴者だよね。なんか映画とか見てあこれかっこいいじゃんと思ってそれを買うとか調べるとかね、うんうん、
最近見た映画でいいなと思ったのが、エージェントウルトラっていう映画見たんですけど、
はい、
その映画の中で
うん、
まあそれまあアクション映画みたいな映画なんですよねそれが、
うんうん、
で敵が出てくるんですけど、
うん、
敵が真っ黒の MA1 にピチッとした黒のタイトなデニムに、
うん、
まあ編み上げのブーツみたいなの履いてるのよ、
うんうん、
それがさかっこよくてさ、
はいはいはい、
うん、いやいいなみたいな、
うん、
それしたいなと思ったうん
それ結構その実現するとこまでやんのいつも。映画でこれかっこいいなと思って、このファッションしたいなと思ったら、それをするとこまで結構行く
の。結構探すね、普通に。
お
うん。だから今ちょっとブーツ探してますね。うん。編み上げの。
はぁ。でも、ね、やっぱファッション好きなんじゃない本当
に。でもね、うん、最近なんかね、ラスターみたいな感じになってきた。なんかね、メキシカンパーカーに、ちょっとタムっぽい感じのかぶってでヒゲでしょで軍パンみたいなの履いてスリッポンみたいな、うん、
ヒッピーだもん。
いやーね、まずいよ。30でヒッピーみたいな格好してたら。
春とか夏になったらチューリップハットに変えてね。こうして。
いやさ、その仕事がさ、まあ服は一応私服だからさ、
うん、
で、まあ誰にも会わないし、その上司しか。だからまあ、もう、基本的にこう、おしゃれしてもいいわけよ。
うん。
だからまあ好きな格好で行くんだけどさ、
うん、
まあ、本当はダメなのかもしれん、ラスターだったら。
うん、気使って言わんだけどね。
うん、
じゃあ、とっくりくんダメだよ。ちゃんとシャツぐらいまでだよ。
うん。
自由って言っても、みたいな、
ね。けど気分は今ちょっとラスターですね。ラスタファーライナー、ヤーマンな感じで。
夏はアミシャツで、みたいな。
うん、アミシャツで。
ラスタからのアミシャツ。
だろうかな、みたいな。今、感バイブスなってるけど、今ちょっとブーツも探してるって感じですかね。っていう感じで、まあ200回を目指してってことでね、まあ前がもう100回100回って言ったんで、もう200回ってなるとまた200回200回ってなっちゃうんで、まあ気楽な感じでやっていこうと思います
。160ぐらいで終わるかもしれんし、もうそれは分かりません、うん、
でもね、そろそろね、あのクリームシチューは多分抜くよ、多分。
そうですか。
クリームシチュー150何回で終わってたと思うね、あれ、オールナイト日本。うん、
久々また聞きたいね。
全然内容はもうの濃さで言ったら全く足りてないんだけどさ。
うん、そうだね。
でも先輩だからね、まあ、抜いていきたいね、
うん、
っていう感じで、ありがとうございます関根さん。
また、まあ、またなんかこういう文化人おしゃれカルチャーに寄っていったね、また今日も。危うく騙されるとこだった、なんか。
またお前無理やりそれ言ってんだろお前。そのくだり。
そうだよ、無理やりだよ、もう俺もやりたく
ない。もうね、四国のリスナーはちゃんと聞いてます。四国のリスナーもがっかりしてません。これ聞いても
がっかりしてる。
これ聞いてもがっかりしてませんから。
もう本当に
そいつお前のね、薄田あさみのあの作り話の方ががっかりする、普通に。マジがっかりっていうかうんざりだわ普通に。
また思いついたらね、僕もまたああいうお伝えして
、はい、次のメールもいただいてるんですよ、最後のメールなんですけど、
はい、
これだ、ちょっと残り時間でこれ収まらんねえ、これ
そんなに喋っちゃいました。
もう今47分いってるからね。あ、だからあんたの話は長かったんだって。
マジで
ちげえよ、
グリさんのファッション論が今一番長かったと思う。
聞いてる人にそれはもう判断してもらいたいですけど。ちょっとじゃあもうパート2行きましょうか。
しょ。
うん。せーの、ドローン。
ドローン。